皆さんご機嫌いかがですか？2008年8月8日金曜日、週刊自閉症ニュース第55号、スタートです。改めましてこんばんは。北京オリンピックの開会式を横目で見ているポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の地でございます。ただいま番組の録音中のこの時間に、テレビでは北京オリンピックの開会式が行われています。さすがに気になってしょうがありません。これから2週間はこんな状態が続くのでしょうね。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
さて今週のニュースに参りましょう。中日新聞8月5日のニュースです。受け入れ体制が整っているからと大学を選ばないで、好きな学科がある、面白い先生がいるとか、自分の行きたい大学に進んでほしい。7月23日、東京目黒区の東京大学先端科学技術センター、これから始まる5日間のプログラムを説明した後、中村健龍同センター教授は参加者に語りかけました。車椅子の高校生、人工呼吸器をつけた若者など、男性6人、女性6人、年齢は16歳から21歳です。視覚障害、骨形成不全症、頸椎損傷による肢体不自由、自閉症の一つのタイプとされるアスペルガー症候群など、軽度から重度まで参加者12人は様々な障害があります。各地の高校生のほか、高卒者も2人います。みんなの思いは一つ、大学進学です。障害のある高校生や高卒者の大学進学を支援するのが今回の Do It Japan プログラムです。 Disability 障害、 Opportunities 機会、インターネットワーキング、インターネット活用、テクノロジー技術の頭文字から取りました。Do It は十数年前からアメリカでワシントン大学を中心に実施されています。日本では中村教授をディレクターに、東京大学、早稲田大学、日本福祉大学、香川大学などの教授や准教授が任意団体 Do It Japan を設立。昨年7月マイクロソフト社と共催で東京で5日間のプログラムを実施し、今回が2回目です。高校生たちの意欲は高く、アスペルガー症候群で会話が苦手で人と関わることを避けてきたという都内の高校3年生の男子は、将来は自分と同じような人のためにコミュニケーションを助けるプログラムを作りたいと話します。講師の早口の説明を理解できなければ IC レコーダーで聞き返す。発話が困難ならキーボードを打つと音声を発する装置を使うなど、IT 機器の活用がコミュニケーションを助けていました。日本の大学には彼らのような障害のある学生が約5000人いて、全学生に占める割合は 0.17% と言います。一方アメリカは約200万人、 11% です。この違いは何か、中村教授はアメリカでは障害のある学生が高等教育を受け、さまざまな分野のリーダーになっていかないと国は変わらないと考え、支援プログラムが行われてきたと指摘します。障害は社会で作り出される側面もある、障害がない人も一緒にバリアを崩していってほしいと中村教授は話し、 Do It がその突破口になることを期待しています。京都新聞7月29日のニュースです。京都府の口 口丹波西一丁の発達障害児を持つ家族の集いぶどうの木が NPO 法人への移行を目指しています。発達障害に詳しい家族自身が事業を進め、発達障害児と家族へのサポートや地域社会への啓発を進めるのが狙いです。ぶどうの木は自閉症やアスペルガ症候群など発達障害児の家族が子育てについて話し合ったり悩みを相談する場として3年前に結成され、メンバーは15人います。月1回の集いで話し合う中で視覚に訴える絵カードを使ったコミュニケーションや療育や子どもの自立支援に役立つ調理実習など発達障害の特性に合わせたケアを放課後や長期休暇時に障害児を預かる日中一時支援の中で行う必要性を訴える声が上がりました。卒業後の進路に不安を持つ親も多く、発達障害児の家族自身が日中一時支援や啓発事業を進め、障害児が成人した後も当事者と家族を継続して支えられる体制を築こうと NPO 法人の設立を決めました。ぶどうの木は早ければ9月には NPO 法人の認証を受ける見通しです。代表の西田佳代子さんは、ぶどうの木という名前は豊かな実を結ぶ子どもたちを優しく包み込むたくましい木でありたいという強い願いが込められている、法人化で親と地域が子どもたちを支える力をつける場にしていきたいと話しています。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週のキーワードはケースワークとケースワーカーです。ケースワークとは、困難な課題、問題を持った対象者、いわゆるクライエントが主体的に生活できるように支援・援助していく、個人や家族といった個別に対する社会福祉援助技術のことです。またケースワーカーとは、社会生活の中で困難や問題を抱え専門的な援助を必要としている人に対して、社会福祉の立場から個別事情に即して課題の解決や緩和のために助言・支援する援助者を言います。問題を抱えた人のそれぞれのケースについて相談に乗り、必要な援助を行っていくというケースワークの仕事は、福祉事務所のほか児童相談所や老人福祉施設、養護施設などのいろいろな施設で必要とされています。このようなところでは、児童福祉士や生活指導員、児童指導員という名前で広い意味でのケースワーカーが働いています。以上、今週のキーワード、ケースワークとケースワーカーでした。昨晩、東京、横浜、川崎を中心とした関東地方南部地域の自閉症児者のお父さんたちと合同初期払いが行われました。実は今回幹事は私でした。いつも思うのが、どの地区のお父さんと話しても楽しく有意義な時間を持てるということです。実は7月に熊本で行われた自閉症協会の全国大会の裏側では、全国親父の会も正式に立ち上がりました。もちろん私はこちらのメンバーの一人でもあります。これからはますます全国のお父さんたちとお会いする機会が増える予感がしており、楽しみな私です。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の血でした。さようなら。
先生じゃなくてパパなんだけどね。あげるよ、ちょっと待って。